皆さんこんにちは、そしてこんばんは。ペダミミラジオパーソナリティのランです。このラジオではドクター兼ローディーの私が自転車等に関するあれこれお話しするライド中オーディオコンテンツです。ということで本題に入る前にまずはお詫びと訂正がございます。前回放送でご紹介した泌尿器科医の先生が本気で考えたサドルですね、そして SQ ラボというサドルをご紹介しました。でね、確かにアルファベットでは S と Q って書くんですけど、これどうやらですね、正しい読み方としてはドイツ語読みをするらしいんですね。で、正しい発音としては SQ ではなくて S クラボっていう読み方をするようでございました。はい、ここは私の確認不足でございましてですね、ここでこちらをもって慎んでお詫びとともに訂正したいと思います。申し訳ございませんでした。ということで皆さん、S クラボですね、ぜひ、前回の、ポッドキャスト聞いてない方はそちらも聞いていただいて、概要欄にリンク貼ってますので、気になる方はぜひそちらから検索をかけてみてください。ということで、では早速本編に入っていきましょう。今回はゲストをお呼びしております。みんな大好き、あの人が帰ってきたよ。
はい。すべての人にインターバルを。クソコーチです。よろしくお願いいたします。
イエーイ。なんか、聞いたよ。最近、はい、X ですごい羽を伸ばしてるっていう噂を聞いてますよ。
はい。そうですね。X でインターバルへの愛を囁く毎日を過ごしております。インターバルへの愛を囁いたり、まあ追い込んだ後のね、気持ち良くなった様子を上げているだけでみんながいいねをくれるので、大変気持ち良く SNS を使わせていただいております。ありがとうございます。
はい、あれだよね。多分相性いいよね。ツイッター、まあ X と。
そう。やってみるとね、面白いね。なんでこんなに、なんでもうちょっと早くやんなかったんだろうなと思うよね。
まあ、なんかネット弁慶だから、コーチ。すごい相性いいよね。
そうですね。言い方が悪いけどね。ネットだとうまく喋れるので。
そうそうそう。そう、はい、ネットだとすごい饒舌で、リアルだとすごい込み、インキャラだから。
インターバルってなるんですけど、ネットだとインターバルってできるんで。
そうそうそうそう。私、あと、まあ、映えないからね。写真が映んない。コーチは、こう映らないとイケメンっていうのですごい評判が。
それはね、ガンガンね、顔出していってるんですけど、結構好評なんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、なんだろう、真面目に練習のこととか、なんだろう、コーチングのことをつぶやいた、ポストよりも、なんだろう、ふざけてるわけじゃないんだけど、練習の後でもう超気持ちよくなって、もう完全にいっちゃってる顔してるコーチの、画像をアップしたやつの方が、なぜかこう、ヒットしたりとか、複雑な気持ちなんですけど。
まあなんか、まあ確かに、まあ X、ツイッターって自虐が受けるからね。
そう、こんなもの見てどうするんだろうなって思いながらも投稿すると、なんか意外とみんな見てくれたりして、あ、面白いなっていう。はい、なんか存在意義を見出した気がしますね。
自分の輝ける裏を見つけてよかったね、
はい。そうですね。で、おかげさまでね、クソコーチタオルとかね、よくわかんないグッズを売り出して、非常にご好評いただいてまして。
あ、そうなんですか、はい、売り上げは良かったんですか、キャップとタオルをなんか販売してて。
そうですね。タオルの方は実は15枚限定で販売したんですけど、僕が見積もりを間違えて10枚の価格で見積もり取ってしまって、で、価格2200円って公表した後に間違いに気づいて、15枚じゃないですか。だから15枚分の値段が僕に来るんだけど、僕10枚分の値段で原価計算してるんで、まあ、売れば売るほど赤字っていう状況で、売れば売るほど赤字っていうのを公表してすぐ売り切れましたね。
みんな僕に、飯馬に群がる。
そう、みんな僕に損をさせたいんで、それを言ってから1時間後ぐらいに売り切れて、そう、タオル非常に人気で、で、クソコチキャップの方もですね、まあ、正直、結構再販お願いしますって声が多かったんで、再販したんですよ、先月くらいから。で、10個限定だよっていうお話でやったら、40人応募が来て、
倍率4倍。
そう。やっぱ、名門大学ぐらいのね、倍率が。
名門大学ぐらいの倍率になってる。
いや、非常にね、嬉しかったんですよ。嬉しかったんですよね。で、まあ、それ、今、JBCF、実業団の 人たちの間で結構流行りのアイテムになってて、
GBCF なんかあれっていうね、はい、すごいみんな視線を集めるキャップとして、
そう。
みんなの視線を集めるキャップなんでしょ
う。そう、みんな羨ましがってるから、あの取り扱い注意ですよ。あの持ってる人レアなんで、もしかしたら取られちゃうかもしれない。
あ、本当。
そう、だから今実業団の会場にクソコーチが溢れ返ってるっていう状況になってます。
やだ。
で、
やだ。
結構さ、こうやって考えると、うん、もしかして僕人気者なんじゃないかっていうね。
確かにね。
そう、そんな、ね、そんな思いがあったわけですよ。で、僕、3月のね、20日、3月の20日が誕生日でして、
お
う、まあ、ご存知の通りね、今年は祝日だったんですよね。で、その日、雨予報だったんですよ。
はあ、は
あ、うん。なんで、まあ、せっかくだし、朝の8時からズイフトで、ミートアップやるかって。で、
ああ、誕生日ミートアップ。
そうそうそうそう。あの、クソコーチの世界一辛い誕生日会っていうのを開催したんですよね。
自分の誕生日に、
ね、そう
自分の誕生日
に一番辛いことをしましょうっつって、
はいはいはい、
全員オールアウトするのが参加条件ですよっつって、そしたら15人ぐらい参加表明してくれて、うん、ああ今15人集まれば十分だろうと思って、
うんうん、
でまあ8時前にまあそのミートアップに入ってウォーミングアップしてたら一人来てくれて、
う
ん
う
ん、で、あ、はじめましてっつって、どこで知ってくれたんですかとか、たわいもない話をしてるうちに、あの開催30秒前になって。そっか、誰も来なくて。結局、誕生日会開いて来たの一人。やばくない？ね。
いや、めっちゃウケる。そんな。
うん、結局ね、中止になりました。中止になりました、誕生日会は。
中止にするよね。
はい。で、うちのね、あのバカな選手たちからは、クソコーチの世界一メンタル的に辛い誕生日会開いてますね、つって。揶揄される日々を過ごしております。
ま
あ、はい、
そうだよね。まあ、なんか、ズイフトだからギリ救われてるけど、うん、これがリアルでさ、なんかめちゃめちゃさ、こう、うん、飾り付けとか準備してさ、一人だけこう、あの、自分でコーチがこう、自分のあの、パーティーハットみたいなの被って待ってたらさ、う
ん、巨人の星
一人しか、
一人しかいないクリスマス会だっけ、あれ。
あったね。
そう。
巨人の星のあの、よくネットで使われ、おもちゃにされてるあの
絵。そうそうそう。
そうそうだよね。
一生使えるネタができましたね。
そうだね。
悲しみと引き換えに。
ける、う
ん。はい。なんであの事件以来、別に人気ないんだなと思って、気を引き締めて、再び頑張っております。はい、はいはい、クソコーチです。
ちなみにあの、クソジャージはどれぐらい売れたんでしたっけ？
あ、クソジャージはね、あの、うん、全然売れませんでしたね。6着とか。で、20着ぐらい売れると思ったって作ったんだよ、
うんうんうん。
で、この間ね、あの、懲りずに色違い作って。
うん。
で、どうせ誰も買わないだろうと思って公募しなかったんですよ。お友達だけで、ちょっと最低人数があるからさ、
うん、
3着以上、
うんうんね。
ちょっと誰か買ってくんないっつって。そしたら、それはね、5人買ってくれたんですよ。
おー、買わせたんじゃなくて。
優しいお友達が。
そうだよね。
そう、誕生日の一件もあるしね。
あの、社交辞令って言うんだよ、それ。
まあ、そういうことですね。さすがのね、僕も感じた、それは。でも、そっちのね、緑色っぽいグラデーションのジャージなんですけど、そっちは結構ね、
うんうん、
公募しなかったのに買いたいって方がいて。
おー、よかったね。
そう。で、公募しないで発注しちゃったから、もう追加できなくて。
うんうん。
そう、だから、クソコーチキャップも、あの、タオルも大して売れると思ってなかったのに売れて、クソコーチジャージは売れないと思ってたのに、ま、あ、売れると思ってたのに全く売れなくて。
で、誕生日会は、
は、一人しか
来なくて。来ると思ったけど。
そう。一人しか来なくて。なんで僕の、ね。
でもツイッターでは人気なんだよね。
いや、
そんな。
人気なのかな。
まあ、そんなね、うん、人気なのかじゃないのか、ちょっとよくわからないクソコーチなんですけど、まあ、ペダミミ会では、もう、だ
い
たいクソコーチ会が、やっぱ再生回数上位を独占してるっていう。
はい、ありがとうございます。はい。俺のラジオなんで。
うるせえ、
はい。ペダミミは俺のラジオだ。
それもあのね、ちゃんとしっかり張り込みが来ましたからね。私が X にいないことをいいことに、すごい、俺のラジオだって言うふらしてるっていう。
バレましたね、なぜかね。
うん、速攻来たよ。なんか、垂れ込みが来ましたよ。
いや、あなた犯人探ししたんですけど、名乗り出なかったですね。
いや、
うん、覚えてるよ。
ちなみに、あの、一人じゃないから、別に。
そうなの？
全然一人じゃないから、そうだよ。
おー、マジか。
うん。そうだよ。
いや、ありがとうございます。見ていただいて、正直に、うん。
しっかり通報来たから、はい、調子乗ってますよって。
はい、調子に乗ってます。はい。
乗ってますよ。
僕は誰が聞いてようと、見てようと、見ていまいと聞きまいと、トレーニングの話をしたいだけなので、
そうだね、
はい。今日も勝手に喋っていきます。
そうそうそう。やっぱりあの、やっぱりね、はい、あの、私としてもやっぱりあの、好評なので、はい、で、本当は出禁にしたいんだけど、まあちょっとあの、好評なので、
はい、
まあ出した方が再生数が伸びるのであれば、もう、それはもう、
しょうがない、ね。
それはもう遠慮なく、
しょうがないよね。
呼んでいこうと。う
ん、
そう、
しょうがない。いつでも呼んでください。
で、はい、今回はね、そう、トレーニングテーマなんだけど、ちょっと、はい、あの、お休み、ね、
はい、
あのトレーニングのメインじゃなくて、あの休息日に関して、休息方法に関しての質問がですね、はい、結構溜まってきてるなということがあったので、
はい、
今回は、まあ、トレーニングだけどトレーニングじゃない日にどうすべきなのかっていうことに関して、はい、クソコーチに質問に答えてもらおうかなと思っておりますので、
ちょっとするとよろしく。トレーニングより難しい課題なんですよね。休むっていうのは。まあ
そうだよね。
まあ言っちゃえば休むのもトレーニングなんですけど。
うん。
うん。
むずいよね。休みかつ誰も教えてくれないもんね。
はい。まあ現に僕もね、自己流でやりまくって休まなかった結果、オーバートレーニング症候群っていう病気にかかって、はい、で、それをまあ人生の教訓として勉強を、うん、続けた結果、なぜかコーチになった人なんで、休むことの大切さと難しさに関しては、おそらく、ほとんどの人よりは理解しているんじゃないかなという、
うんうん、
はい、自負はございます。
はい。
はい、
コーチの、草コーチのオーバートレーニング症候群の話は、はい、エピソード6だったかな？
そうですね。
で、最初の回だよね。で、詳しく話してもらったんだけど、
はい、
まあ、要はやりすぎちゃったんだよね、
はい。はい。まだコーチが調子に乗っていなかった頃のペタ耳なんで、すごい、ガチガチに、ガチガチに緊張してね。
音質がクソ悪い時でしょ。
そうですね。
あの時はね、いろいろ苦労してたんだよね。なんか、コーチの音質がどうしても改善しなくて。は
い、あと、ボソボソ声で、ね。
すごい。そう、ボソボソ声ですごすぎて、必死に編集したんだけど、全然改善しなかったんで。
そうそう、はい。今は割と、自信を持って大きな声でトレーニングの話をできるようになってきました
ね。
はい、今日は、
時ね、はい、あの時ボリューム調整めちゃめちゃしたのに全然コーチの声が聞こえなかったんだもん。すごいよね。じゃうるせえ。うるせえ、喋んな。
さあやりましょうか。
そう、やりましょうか。
はい、我々はね、仲良しなんで、こういうじゃれ合いを一生続けてられますから。
いや、ね、
どこかで区切りつけませんとね。
本当ね。本当にね、意外と LINE とかするもんね、ちゃんと。
そうだね。
まあ、大体が、自転車かポケモンかモンハンの話しかしてないけど。
大体がポケモンの話なんじゃない今。
そうだね。
うん。あんまり自転車の話はしない。
一緒にバトルとかするもんね、なんだ
ろう。そうだね。
うん。そうだね。
はい。やりましょう。やりましょう。はい。
じゃあ、早速ですね、やっていきましょうか。はい、じゃあ、まずは、どの質問からいっちゃおうか。じゃあ、ピーキングからいっちゃおうか。
難しい話ですね。はい。
あ、ちょっといきなり難しいかな。
大丈夫ですよ。
ピーキングがわからいません、はい。で、結局なんか怖くて乗っちゃいますっていう質問が来てました。じゃあ、そもそもピーキングって何ですか？はい、
まあ、ピーキングっていうのは、まあ、いろいろ定義はあるんですけど、定義や方法はあるんですけど、まあ、早い話が、狙っているレースに向けて、調子を上げて、そこにピーク、調子のピークを持っていくことですね。だからピーキングと呼ばれますね。
なるほど、なるほど。
はい。なんで、今、ちょうど5月なんで収録しているのが、6月にね、富士ヒルだったり、ニセコクラシックだったり、そこに向けてちょうどピーキングを今行っている方も多いんじゃないかと思われますね。
なるほど、なるほど。
はい。
まあ、要は練習、まあ本番の大事なレースに向けて練習量を減らしていくということ、
は
い、
まあ究極的に言うとピーキングはもうすでにオフシーズンから始まってますんで。
マジで？
そうですよ。ピークを作るっていうのはオフシーズンから始まってますから。
は
あ
は
あ。で、まあオフシーズンというのはその前のシーズンの大事なレースが終わって、 ちょっとお休み入るじゃないですか。
ロードレースだと11月、12月ぐらいかな。そうですね。あれ、まあ11月の沖縄が大体皆さん境目かな。
大体は境目ですね。うんうん、なんでまあ、ちょっとそのシーズンが終わって休んで、さあもう一回始動するかってところがオフシーズンだと定義してるんで、
うんうん
うん、そこからもう始まってます。
なるほど。うん、じゃあもう一つ目の格言が出たね。この時期はこれをや
って、そう、これをやって、次はこうしてっていうのをまず組み立てるところからすぐにピーキングで、はいはい、なんでこの今回聞かれてるピーキングはどっちかっていうと、レース前のテーパリングってやつですね。
なるほどなるほど。
早い話が疲労抜きってやつです。疲労を抜いて元気になるやつですね、
はいはい、じゃあ、うん、ピーキングっていうのはもう本当にもう1年間を通しての年間計画ぐらいじゃないと。
そうですね、はい、
立てられないと。
そうです、でそういうことですね。
なるほど、ね、今回の場合は、まあ、テーパリング、もっとその試合直前の
練習を、はい、過ごし方みたいな感じ
ですかね。過ごし方みたいな感じですかね。
そういうことですね。
ふむふむ、
はい、で、このテーパリングっていうのは、まあ、結構そのテーパリングを扱った研究なんかもあるにはあるんですけど、そもそもテーパリングを研究するのがなかなか難しいと思うんで、
まあそうだよ
ね、非常に、ね、そんな時期にわざわざ研究参加しないじゃない。そんな大事な時期に。ね、
そうね。
うん。なんで対象者も結構捕まりづらいし大変なんだろうなと思って。まあコーチ自身もそんなにテーパリングに特化して勉強したことが実はさほどないにはないんですけど。まあやってはいるんですけど、はい、インターバルほど研究してるかっていうとそこまででもなくて。ただ、いろんなものを見ると、いろんな本とかその研究を見るとテーパリングの定番として量を減らす。まず練習量を減らす。
練習量を減らす。
そう、練習量は減らすけど、練習頻度と練習の強度は維持が原則ですよとよく言われてますね。はい。ただ、まあ、なんだろう、非常にふんわりしてる、その強度を維持するのがなんでっていうのにすごく、こう、なんだろう、突っ込んだ言及をしているのは実は少ない。
うん、
ので、まあ、なんで強度を維持するのかっていう理由が分からずに、おそらくその、とにかく強度は維持しなきゃ、ここにこう書いてあるからと思ってやってる方も多いと思うんですよ。
はいはいはい。
うん、で、まあ、今話した通り、原則、量は減らす、頻度と強度は維持なんですけど、そもそも先ほど話した通り、テーパリングの目的って、疲労を抜いて、パフォーマンスを一時的に上げることなんで。
はい。
うん、まあ、なんて言うんだろうね。単純に早い話が別に体が元気になればいいだけなんで。
うん。
うん。まあその分練習量は落ちて、そのなんだろう。
うん。
2週間テーパリングするとしたら、2週間通常に練習したよりフィットネスっていう、そのなんだろう、体力の向上はなくなるだろうけど。
はいはい。
体力の向上幅が小さくなる分、疲労が抜けて結局的に、結局パフォーマンスが上がるって話。
ほうほうほう。
なんでまあ、単純に疲労抜いて元気になればいいんですよ。なんで別に。
なるほど。
強度は維持絶対しなくちゃいけないかっていうと、この、うん、決して強度を必ず維持しなければならないわけではなく、別に強度も落としてもいいとは思うんですよね。
へえ。
うん。で、まあ、なんだろうな。本当に人によるんですよ、このテーパリングっていうのが。全く乗らない方が元気になる人もいるし、
うん、
まあ、いわゆる、レスト日と一緒で、レスト日もちょっと乗ったりした方が元気になる人と完全に乗らない方が元気になる人いるじゃないですか。
うん。いるんだ。そう。なるほど。
コーチなんかは結構その完全に乗らない派なんですけど。
うん。
うん。だから僕のテーパリングなんか結構ひどいもんで、今週3、4回練習してるの週2とかになりますね。
ほうほう。
うん。だから人によって
全然。その週2は何やってんの？
週2は、まあ、辛いこと大好きなんで。
僕は、そこは辛いことやるんだ。はい、
僕めだね、今日強度を維持しようとしないでも、勝手に辛いことしたくて維持してるだけで。うん、でも、なんだろう。強度をそんなに維持しない時もありますね。
ほう。
うん。別にそれは狙ってやってるとかじゃなくて、単純に体のコンディションを見つつやってるんで。うん。うん、
でもあれだよね。強度維持してさ、はい、量を減らすっていくし、はい、まあ足の疲労も抜けていくから、はい、体感としてはすごい練習楽になるって感じ？
楽にはなると思います、多分。
ほ
う
ほ
うほう。うん。で、ただ、ピーキングのために、その、なんだろう、強度は維持するっていうんだけど、その強度をどう維持していいか分かんない人が多分多いんですよ。うん、
なるほど。
なんで、そう、 周りの方々のストロバとかを見てると、ピーキングのためのメニューとか、ピーキングのためのインターバルとかをわざわざ作ったり、もしくはその、ズイフトだったりにあるものをやって、例えばなんだろうね、30秒強く踏んで30秒休むのを短めにやったりとか、なんか、
セット数を減らすみたいな感じ？
そう、そういうのとか、あと、なんか、ダッシュした後 FTP ぐらいで5分ぐらい走ってまたダッシュとか、そういうレース前のメニューが結構ね、ネット上に落ちてはいるんですよ。
ああ、はいはい。
そうそうそう。そういうのをやってる方も、まあ割と多く見られるかなって印象なんですけど、結構そのなんだろうね、ピーキングでそれをやったら逆に疲れちゃったとか、そういうお話を聞くんですけど、まあ、これ非常に単純な話で、そもそもそのピーキングのメニューって普段やってないわけじゃないですか。
はい。
うん。なんでまあ、普段やってるような練習と同じ強度でも、ワークセットのバランスとか、レストのバランス、もしくはワークした後にちょっと高めで FTP で維持したりとか、そういう慣れないメニューをやるわけですよね。
はいはい。
で、これって、まあ、早い話、体にとっては慣れてない刺激なんですよ。
うん。
うん。なんで、結構、まあ単純に疲れるんですよね。
はいはい。
なんで、そうすると、まあピーキングで強度を維持しつつ、レースに向けたメニューをやりたいと。ちょうどいいメニューがあるじゃん。慣れてないけどやろうかなってなったら意外と疲れちゃったっていうのは、
はいはい、
なんだろう、その、強度は維持しつつ元気になるっていうピーキングの目標からは対極に位置するというか。
なので、じゃあ、はい、あんまりそのなんかネット上で評判がいいからといって、普段やってないメニューはしない方がいいってこと？は
い、そういうことですね。しない方がいいことが多いんじゃないかなと。まあ別にやっても全然いいんですけど、疲れない程度に。
うんうんうんうん、
少なくともその優先度の高いレース、まあニセコだったり沖縄だったりの前にいきなりぶっつけ本番でやらない方がいいんじゃないかなっていう。
なるほどなるほど。
うん、シーズン途中のね、さほど優先度の高くないレースで前に試してみて、あ、結構これやったら、
ね、
そう、調子が上がったなとかそういうの。うん、うん、で、ピーキング自体もまあ、ね、優先度の高いレースじゃなくて、ね、低いレースだったり、もしくは別にわざわざレースじゃなくて、この日あたりに作ってみようかなっていう風な試験もできるんで、ね、うん、量はだいたい減らすとみんな元気になるって言うんですけど、頻度だったり強度だったりを維持するかどうかは、まあそういう風に優先度の低いレースとかイベントの前に何度もやって自分に合ったのを見つけていくほかないですね。
なるほど。
はい。
ちなみに、
はい。
ちなみにテーパリングはどれぐらいの期間空けるべきなの？
これもね、難しいですけどね。
うん、
4週間とか2週間とかね、いろんな人がいます。
だって富士ヒルだってもう来月でしょ？
来月っすね。
ってなるともう人によってはもう始めはった方がいい人もいるってこと？
うん、そうですね。もう本当に何だろうね、週20時間とか15時間とか乗ってるような人はちょっとずつちょっとずつ減らしていった方がいいですね。逆に、
ちょっとずつね。
そう。僕みたいに週8時間も乗らないような人は、今減らすとゼロに近くなっちゃうんで、ちょっとずつ減らしていくと、2週間前とかでもいい気はするんですけど。
なるほどね。
うん。ここは本当に、ね、そう、自分の練習量に応じてって感じかな。
なるほど。
はい。そうですね。
なるほど、なるほど。OK です。
はい。
じゃあ、ピーキングの話はしたい？やばい？やばくなる？
ピーキングの話？
ピーキングの話になっちゃう。これ今テーパリングの話をしてくれたけど。
うんうん。ピーキングの話をすると。ピーキング
はもっともう年単位の話になっちゃうもんね。
年単位の話になっちゃうから、また今度にしましょう。う
ん、また今度にしようね。これはちょっとなんか、は
い、やばい。
ちょっとちょっとなんかうん、やばそうな雰囲気を感じたから。
これ、ここだけで。
これはやめとこうと。
そう、多分週一更新だったら富士ヒル終わっちゃうぐらいになると思う。のボリュームになると思うから。また今度にしましょう。
なるほど。わかりました。じゃあ、今回はテーパリングと話ということで。
そうですね。練習、はい、レース前に疲労を抜く話ですね。
はい。じゃあ、まとめると、はい、テーパリングは、練習の頻度は維持して、
頻度と
強度は維持して。
原則維持で、量を減らしていく。
量だけ減らす。
はい、はい。ただで、本当に人によるので、別に、ね、例えばだけど、仕事忙しくて普段結構早起きして睡眠時間削って寝てる人は頻度も減らした方がさ、睡眠時間が増えて、 体元気になる場合もあるじゃないですか。
なるほど、なるほど。
で、強度を減らした方がもちろん元気になる人もいると。なんで、決してそう、杓子定規にならずに、絶対に頻度と量、頻度と強度は維持しなければいけないわけではないんで、自分に合ったのを、あんまり大事じゃないレースの前に試してやってみる。
あんまり大事じゃないレースの前ね。
はい。
なるほど、なるほど。ということで、あとは変なメニューは、普段やってないメニューはしない。
普段やってないメニュー、無謀なものはしないと。
しない。
うん。なんとなくメニュー見ると、あ、これ、やばいなって、あるじゃないですか。短時間でも、これやばいなっていうのは避けましょう。うん。
なるほど。
無理しない。はい。
普段のものをやりましょうということで。
そうですね。
はい。ありがとうございます。ということで、はい、皆さん、もうさすがにちょっと富士昼の前には更新するけど、そうね。
うん、
あ、まあ参考になるかなと思います。富士昼の、もうこれ今週末には出しちゃうから、1本目は。
お願いします。
これにはできるかなとは思います。
うん。ちょうど2、3週間前だからね。
そうだね。
はい。コーチ自身ももう少ししたら入ります、テーパリングに。
そうなんですね。
はい。
コーチは今どんな具合なん？その富士昼に向けて。
富士昼に向けて悪くないっすね。
お、悪く
ない。はい。うん、近所の、なんだろう、峠でも割といいタイムで登れてますし、うん、今ね、ズイフトでさ、狂ってる富士ヒルポータルっていうのがあるんですよ。富士ヒルと全く同じコース、全く同じなのかな、同じようなコースを再現したのが登れるんですよ。
うん、そうなんだ。
はい。それを先週の木曜日、がっつり登って、一応目標タイムはクリアはしてますし、まあバーチャルなんで、いろいろね、違いはありますけど、うん、悪くはない調子できてますね。
富士ヒルって、まあ毎年思うけど、こう、天候とかがすごい、ね、変わるから、
ね、はい、
ね、暑い年もあれば、もう豪雨の時もあるし、
うん、
結構その辺の運もあるからね。
実はこの収録日の今日まさに、思想に行く予定だったんですよ。
おうほうほう。
うん。だったんですけど、5号目雪降ってるんでやめました。うん、
そうか、5月でも雪降るか。
なんで、コーチは多分、ね、ちょっと忙しくてもう行けないんで、多分ぶっつけ本番っすね。うん、
なるほど。
やば。
やば。
はい。頑張りましょう。
ね、頑張ってください。ということで、はい、じゃあ続いての質問いこうかな。
はい。はい、
では、これはマジで休みの日の話。
はい。
自転車休みの日に別の運動してもいいですか、はい、っていう質問。
はあ、運動好きですね、みんなね。
いや、私、本当にさ、思う。なんか、まあ、私も言って実は自転車以外にボルダリングもしてるから。
おぉ。
ただ、私の場合はさ、それはあれなのよ、はい。無酸素枠としてやって、無酸素上半身枠としてやってるのよね。
はい、
まあ、言い訳だけど。
まあ、うん、まあ、各私も、自転車休みの日はウェイトトレーニングしたりしてますね。
そうだよね。多分ね、結構多いと思うんだよね。自転車だけやってる人もいると思うけど、うん、
はい、
自転車だけやってる、自転車以外もすごいやってる人多いよね。
うん。で、このさ、自転車休みの日の別の運動ってのはあれだよね。おそらく別の有酸素運動ってことだよね。
うん。だと思う。ね、トレランとかランニングとか、
うんうんうん、
水泳とかの話かなって思ってる、うんうん。
で、この場合はまあ、結論から言うと別にやってもいいんじゃないっていう。
ほもほも。
はい。まあ、今話した通り、その場合、おそらくランニングで行うのがほとんどだと思うんですよ。手軽だし。
うん、うん、うん。
うん。外出れば走れるし、ジムでも走れるし。
うん
うん、なんでランニングとか、まあしたい人はしてもいいとは思います。ただ、ランニングって、そのなんだろう。未経験の人って結構まあわかると思うんですけど、筋肉痛がひどくなったりするんですよね。
ねえ。
うん。まあというのも、その自転車とは、まあ使う筋肉は一緒だったりはするんですけど、使い方が違うんですよ、うん、筋肉の。ランニング足を地面に設置させるときに、着地の瞬間にこの伸長性収縮って言って筋肉が伸ばされるような、
うん、
動きをして衝撃を吸収するわけなんですよね。
はい。
で、この際にまあ筋繊維がちょっと、なんだろう、自転車とは違うようなダメージを受けて損傷するというのがもう分かってまして。
いや、わかる。私、体感でわかる。陸上部から自転車に行った身だからよくわかるよ、うん。全然違うスポーツだよね。
足の裏とかハムとかさ、設置時のその衝撃を和らげるのに結構使われてるなってのがわかるでしょ。
わかるし、うん、こう、やっぱ自分の足でさ、設置してさ、体重を移動させるスポーツって、うん、やっぱしんどいよね。
しんどいよね。なんで、うん、例えば、ランニング未経験の人。これランニング未経験の人がアクティブレストの時にランニングとか、もしくは、まあ、ちょっと違う話になっちゃうんですけど、クロストレーニングとしてランニングを急に始めたりっていうのは少なくともあんまり推奨できないかなっていう。
は
い、
なるほど。クロストレーニングっていうのは違う種目のスポーツをやって、その相乗効果を狙うみたいなやつですか？
そういうことですね。はい。まあ、オフシーズンに始めるとかならまあ、まあ、やり方次第ではいいかなと思うんですけど、少なくとも、その、なんだろう、シーズン中にやるのはちょっと無謀かなと。より筋肉痛とか筋疲労が悪化する懸念がございますね。
はいはい。じゃあ、逆にその、自転車乗りにおすすめの、クロストレーニングにというか、まあ、におすすめな運動ってあります？
その、クロストレーニングの有酸素運動？
そう。
おすすめか。
まあ、自転車以外知らない人だからな。
まあ、オフシーズンだったらランニングもいいと思いますよ。ただ、オンシーズンはさっきも言ったけど、やめとけば。
やめといたら、ね、オンシーズンはちょっと、
ね。オンシーズンは、自転車乗って、まあ、やる人は筋トレやっとけばっていう話です。
はい。
ちょっと、オフシーズンのアクティブレスト日に未経験の人がランニングやるのはちょっとやばいかもよっていう。
なんか水泳とか良さそうだけどね、その話聞くと。
ああ、そうなのかもしれない、
ね。まあ私あんまり泳げないからちょっとわかんないんだけど、なんか水に浮いてるだけでちょっとなんかいい気分になるじゃん。
そうだね。そういう、なんだろうね、ストレス発散的な。で、体も動かしつつはいいかもしれないね。
そう、あと、まあ、なんか水圧とかが、こう、いい感じに、マッサージ機能みたいになってるのかなって、
勝手に思ってる。深いプールほどいいよね。いや、実際それはあるみたいだね。そういう研究は存在しますね、確かに。
はい。
だから水泳も、あんまり詳しくないのよ、僕は。
そう、私もなんかあんまり泳げない。私、クロールはなんかイアンソープの YouTube めっちゃ見て泳げるようになったぐらいだから、本当それぐらいの知識しかないけど、まあ、ランニングよりはなんとなく関節筋肉への負担が少なそうなのは、なんとなくイメージで想像つくよね。
そう、だから、まあ、オンシーズン中にやるなら水泳の方がいいかもしれないですね。ただ、オフシーズンにクロストレーニングって結構、なんだろう、周りで言う人が増えてきたなってここ数年で感じるんですけど、オフシーズンにそのランニングするっていうのは悪くないと思いますね。
ほうほう。
自転車乗りって結構その、言うと申し訳ないですけど、自転車以外の運動に関して貧弱な方が多いんですよ、非常に。
言っちゃったね。
かつて僕もそうだったし、うちの生徒の子たちでもそういう人は非常に多いんで。
まあ、これ、私、これ今言ってもいいかな、なんかなんだろう、まあ、とある方から聞いた死ぬほど笑った名台詞が、自転車は、敗者復活戦っていう、
僕はそこまでは言ってない。
いや、そこまでは言ってない。すごい、言えて妙だなって思う。なんかその、こう。言いたいこと分かるでしょ、
申し訳ないけど、ちょっと分かる。
他のスポーツとかはね、他のスポーツ、特に、まあ、体育でやってない授業じゃん、自転車って体育でやんないじゃない。だからなんかその体育とかが得意じゃなかった人でも、こう、頑張ったら輝けるスポーツだから、なんか敗者復活戦って表現されてて、めちゃめちゃ笑ったんだけど。
まあ僕自身がそうだったし、まあ別に輝けてはないけど、その言いたいことは分かる。
分かるよね。だから、まあ、割とそう、ちょっと分かるニュアンス的に、自転車以外を何もしてない人ね。
だからまあ僕が言いたいのはどっちかというと、自転車以外にも体鍛えた方がいいんじゃないって話なんですよ。
それはもう激しく同意ですわ。
そのためにほら、さっきから言ってるように、ランニングで足を地面に着地させるじゃないですか。
はいはい。
その際に骨密度を高めるような刺激が入るわけですよね。
はいはい。
自転車でも骨密度は多分高まるには高まるんですけど、強度が あ、なんだろう、骨の強度が一定以上になると、一定以上の刺激じゃないと骨密度って当然高まらなくなるじゃないですか。
はい、骨に体重をかけることが大事だね。
そう。で、自転車ってやっぱ関節とかに優しい運動なんで、
うん、
そのラインまで到達した後、果たして骨密度を自転車で高めることができるのかっていう問題があるので、ランニングなんかはそういう目的でクロストレーニングとして、少なくともオフシーズンに取り入れるのはいいんじゃないかなと思います。
う
ん、
はいはいはいはい、うん、なるほど。
ただ、
私もそうですね。うん、はい、あ、どうしました？
ただ、
ただ
まず、さっき言った通り、自転車以外で貧弱なことが多いんで、単純にまず体鍛えたらって思うんですよ。
ほう。
そう。なんで、まあ、クロストレーニングやるのは全然僕はいいと思うんですけど、どっちかというと、まずオフシーズンは筋トレの方が優先されるんじゃないかな。
なるほど、なるほど。
そういう人が多いんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。確かにね。うん、
そう。なんで、まあ、なんだろう、オフシーズンだけど、自転車全然乗りたいよって人いるじゃないですか。僕なんかそうなんですけど。うん、うんうん。僕、自転車大好きなんで、年中乗ってられますから。自転車全然乗りたくて別に、ランはしたくないよって人は、
うん、
体、筋トレだけでもしといた方が、まあ、
はいはいはい。
ね、体の強さも上がりますし、年取った時、骨密度大事ですから。
いやー、めっちゃマジでそうだよね。
ね、思いますよね。
うん、実際、本当その、まあ、自転車だけじゃなくて、すごい、最近のその、医学的な面でも、基本的にはやっぱり、はい、有酸素単体だとちょっと弱いっていうのがもう、
そうだよね。
どんどん出てきてるからね。うん、やっぱり、レジスタンストレーニングで筋肉量を上げるっていうのが、
うん、
結局、その、ね、まず、そうそうそう、大事、うん、その骨密度しかり、例えば体脂肪を減らすっていうのもそうだし、うんうん、なんかね、こう結構皆さん勘違いしてるのが、うん、そのなんか糖尿病とかも、いろんな高血圧とかの病気とかも痩せてたらならないみたいな思ってる人多い
んで、うん。筋肉が大事なんですよね。
そうなんですよね、なんかね、来てたんだよね、私の質問にも一個ね、なんかその、うん、なんか、なんだろう、痩せて、で体重は低いんだけど、なんか最近糖尿気味って言われてますみたいな、うん、なんか個人的な相談が来てて、うんうんうん、でなんか多分体重と体脂肪を聞くに、あ、この人はきっと筋肉が足りてないんだろうなっていう、
そうなんだ、痩せてるんじゃなくて、もごめんだけど筋肉がない
ね、そうなんだよ、
ね。痩せてるんじゃない、
そうそう
そう。細い
だから、ね、や、そうそうそう、うん。痩せてたら OK ってみんな思ってるんだけど、生活習慣病って。そうじゃなくて、最近の研究だと、太っているじゃなくて、
うん、
筋肉量が少ないことが諸悪の根源って分かってきてるから、
うんうんうん、
ねで。そこはね、やっぱ自転車乗りの人って基本的に、痩せてる、まあ、脂肪が少ないんだけど、同時に筋肉も少ない人が多いので、うんうん、やっぱりこう中高年になってくるといろいろボロが出てくるよね。
そうですね、
うん、
まあちょっとなんで話はそれちゃったけど、まあ、
うん、
そのアクティブレストの日に自転車以外のことするのは別にいいと思うし、なんなら自転車以外にも体は鍛えた方が筋トレなりランニングなりでいいとは思うけど、ちょっと自転車のパフォーマンスはどうしても落ちるからやる時期は考えましょうと。
はいはい、
まとめたな。なんか
たまにうまいな、たまにいるよね、うん、オフシーズンにオフトレって言って、うん、シクロクロスする人いるよね。
あ、いますね。あ、結構増えてるんじゃないですかね。
うんうん
うん。うん
うん。そうだよね。
うん。
ということで、そんな感じで。え、今ね、一応1話目としてすごくちょうどいい時間になっているので、今回一体ここで締めようかなと。
かしこまりました。
ます。ということで、はい、じゃあ、さっきの2つ目の質問のまとめですね。練習を、はい、自転車をオフの日って、どんな有酸素運動をしていいんですかっていう質問に対しては、
はい、はい、いいと思います、いいと思いますけど
やったらええ、
未経験の人は気をつけてやりましょう、
はい、そうね、
はい、
はい、っていうのと、やっぱ休みだからね、そうね、
そう、休みなんで、あくまで休みなんで疲れない程度にやりましょう、
うんうん、
はい、
なんならさ、
はい、
なんならさ、逆にさ、はい、ランジャーの人たちにとって自転車って最高のオフトレだよね、
そうだね、
うん、逆に考えたら、
あんまりそういうことを言うとランから強い人がどんどん自転車に来ちゃうよまあそれはそれで歓迎すべきことだけど、
業界としてはそうだね、自転車確かに業界としては歓迎すべきだけど、
そうそう、
マジで
歓迎すべきことだけど、
確かに心配化け物みたいな人たちが自転車業界に殴り込まれてきたら、もうそれ敗者復活戦はもうどうしようもないよ
もう歓迎すべきことなんだけど、 個人としてちょっとざわつくものがあるよね。
確かにそう。ね、だってあれじゃん。すずちゃん。
ああ。
雷妖怪。あの子ももともと陸上上がりだもんね。
やばいよね。
あっという間に頭角を現したもんね。
うん。いや、絶対勝てない。平地で登りでも、ね。勝てない自信があるもん。うん。絶対負ける自信あるもん。
そう。で、うん、あれだけだってがっつり大学まで走り込んでた人に来られちゃったら、それはなんか人たまりもないよね、確かに。なのでちょっと、多分これランニング業界の人は聞いてないと信じたいんだけど、
この話は。
この辺がね、こう、この辺が、こう、自転車業界のこう、独特な、古速な感じね。
この話はもう終わりだ。
終わりで、ラン業界の人はぜひ来ないでほしい。勝てなくなるから。うちらはうちらでやっていくんで、
はい、
ラン業界の人は
一生走っててそっとしておいてください。
一生走っててください。はい。マジで。こちらひとたまりもないから。
そうですね、
ということで、なんだっけ。な、ほんとね。いやー、水泳の人はどうかな。水泳の人も来られたらやばそうなんだよな。
わかんないね。ほんとに周りに水泳やってる子がね、いなかったもんで。
うん、
あ、一人いたけど、
うん、
上りめちゃくちゃ早かったわ。
いやいや、水泳選手はマジで心臓バケモンになってるからな、
うん、そう、高校の同級生で一人いたんだけど、まあ、なんかね、
うん、
うん、すごい早かった、上り。
すごい早いよね。しかも、パワーもあるしね。うん、ということで、ちょっと水泳ランの人は来ないでっていう回答になってね。という、いかにも自転車らしい、自転車業界らしい、こう、
ネチネチ。水泳ランの人、
はい、
自転車が分からなかったら、クソコーチに行ってくれれば、いつでもご指導しますので、はい、いつでもいらっしゃってください。クソコーチは水泳ランニングの方を歓迎いたします。よし。イメージ作りが完了しました。
よしよし。はい。いや、ぜひね、まあでもまあ、もし聞いている経験者、特に大学とかまでやってた経験者の人が、ね、
はい、
行きたいと思ったら、ぜひ、
行く。そこに連絡をしてください。
はい。
はい、
で、逆に自転車業界からランに行く人は、すごい、ぜひ注意してくださいという。
そうですね。
我々が思っている以上に敵は手強い。
そうですね。人数も多いからね。
人数も多いから、はい。
はい、
ぜひ気をつけてくださいという感じですか。で、
そうですね、
あとは、自転車の人は、とにかく筋トレしよう。
いや、それは本当に思いますね。
それは本当にそう思う。
うん、
ね、
かといって、
ね、
今から焦って始めないでくださいね。6月のレースとかに向けて。
そうね、そうね。
中にはいらっしゃいますから、そういう方も。
はいはい、
うん、時期をちゃんと見て始めましょう。
そうですね、ぜひ。
はい、それが大事です。
いや、本当にね、本当に私もなんか、見てるけど、スクワットができてない人もたくさんいますからね。
そうですね。
はい。もう正しいフォームで筋トレすらできてない、うん、それをするための筋肉すらない人もたくさん自転車業界いらっしゃるので。
半分以上はそうです。
でしょうね。
はい。
膝ただ曲げる屈伸運動になってる人がめちゃめちゃ多いもんね。
そうですね。はい。
ね、だから、うん、ぜひ、今聞いていてドキッとしているあなたは、まあ、ぜひ、筋トレの指導ができる人に、
ね、はい、
筋トレフォームを教えていただけるといいかなと思います
。いいと思います。はい。
はい。という感じで、いいかな。じゃあ、一旦第1部はまとめという感じでいいかなと思います。
大丈夫
です。はい。じゃあ、一旦今回はこちらで終わりとさせていただきます。
はい。
クソコーチへのバリ雑言、苦言、クレーム等はですね、貼り付けております Google リンクのフォームから、ご投稿ください。ということで、はい、次回もお楽しみに。
お楽しみに。